おはようございます。はい、検温していただいて、シュッシュと消毒していただいて、はい、ありがとうございます。礼拝後また賛美がありますので、その時はですね、また速やかに、窓の方をですね、閉めて、知恵深くですね、私たちはこの今の状態にアジャストして進んでいけたらなと思います。皆さんお元気ですか？はい、地下ではなかなか皆さんのお顔見えなかったんですけども、いいですね、明るい3階ですと、マスク越しではありますが、皆さんのお顔よく見えます。はい、距離を取らせていただいてお話の方をさせていただきます。今日は父の日礼拝ということですので、ちょっとお父様方に、プレゼントをさせていただければなと思うんですが、意外と父親って何て言うんですかね、難しい立ち位置だったりしません？自分自身の父親との関係も結構複雑というか微妙だったりするんですけども、父親として、どういうふうに子供と接したらいいのか、またどのように歩んだらいいのかというのは意外と大きな課題だったりするんですが、私たちの思いと聖書、神様の思いは違う。恵みの考え方、イエス様の考え方、神様の考え方で父というものを定義してみたいなと思うんですが、ヨハネの手紙に書いてあるのは、父たちよっていう文章が出てくるんですね。若い人に対しても、でも父たちよ、なぜそれを書き送るかというと、あなたが神を知ったから、全能なるお方を、私たちの作り主なる神様を知ったから、私は書き送ります、そういう表現があるんですね。ですので、イエス様の、あるいは聖書の見方から言うならば、もしあなたが神を信じている、神を知っているならば、あなたは祝福されます。すごい、感謝な祝福だと思いません？先日、大手町で、皆さんが受ける、ワクチン接種を受けてきたんですけど、30分ぐらいでスーッと回ってスーッと帰ってくることができて、もう全然待たされることがなくて、免許センターよりもなんかスムーズだなとか思って、帰ってきたんですけど、結構歩かされてはしたんですけども、上手にやってるなと思ったんですけど、こんなもんなんだ、ありがとうございました、多くの方に見送られて、大丈夫ですかと言われながら、はい大丈夫ですはいって帰ってきたんですけど、恵みって、もしかしたら本当に身近にあって、神様からのたくさんの恵みが私たちに注がれてるんだけど、私たちの側が受け取るために、こう一歩踏み込んでいく行動を起こさないと、なかなか神様の愛とか恵みっていうのは受け取れないのかもしれないな。もしあなたが全能なるお方を、父なる神様を知ってるならば、神様あなたを祝福されます。神を知るっていうのはすごく大事なことです。いかがでしょう？自分は父親として不十分だなとか、十分やれてないなと、いろんな思いがあるかもしれないですけど、神様はそのことを問うてないんです。オアフにあるニューホープの教会ですけども、最初にウェン先生が導かれる礼拝に参加させていただいたとき、本当に感動した出来事がありました。私の一列前に年配のご夫妻がいたんですね。まあ、70過ぎの感じでしょうかね。杖をついて、こう礼拝に参加されて、でアッシャーに案内されてそこに座るんですね。で賛美の時立ち上がる、でどうされるのかなと思ったら、2人でこう支え合いながら、こう賛美の時間立ち上がられたんですね。ああ素敵だな、自分の前に背の高い大柄な人が来ると舞台が見えなくなっちゃうんですけど、小柄なご夫妻で、よかったなとか、いろんな思いをしながらですね、礼拝に臨んでたんですけども、最後の曲ですね、本当に心から主に向かって感謝の賛美を捧げましょうと上先生が導いて賛美をし始めた時、ご主人が奥様の手を掴んで、二人でこうちょっと手が震えるような感じに私には映ったんですけども、一生懸命手を挙げて二人で賛美している後ろ姿を見たら、もう涙が止まらなくなってしまったんですね。その時まだ自分は若かったんですけども、若い自分が神様を信じて手を挙げるのと、本当に何十年も人生のいろいろなところを夫婦で乗り越えてこられたお二人が、お互いに手を取り合って主を礼拝している姿は 本当にもう言葉で表せない感動を受けました。きっと主も神様も喜んでおられるのかな。若い時に主を信じることは素晴らしい祝福です。子供だったらみんな素直にはい信じますって答えたりもします。でも人生のいろいろな経験を通って、結婚を通し、子育てを通し、仕事、リストラ、病気、いろんな人生のことを経験しながら、それでも主を信じ、それでも主を賛美し、感謝を捧げている姿は、私は神様にとって最高の礼拝、最高の賛美ではないかなと思わさせられました。皆さんを心から尊敬します。そしてお父様方、もしあなたが主を知っているならば、神様を知っているならば、本当に神様はそのことを喜んでおられ、主の御手は皆さんお一人お一人に上にあると信じます。今日は父の日の礼拝ですので、父なる神の愛についてお話ししたいと思います。聖書の中に私たちと神様との関係はいろいろな人間関係に例えられています。雅歌を読みますと、本当に夫婦の愛の関係が書かれてありましたね。ちょっと前に雅歌を読んだんですけど、大丈夫ですか？ちゃんと読み飛ばすんじゃなくて読んできましたか？私は悔い改めました。ああ、ソロモンの愛はすごいな。またその相手の、女性の愛はすごいな。こんな夫婦の愛の交わりを、もしかしたら神様は私たちに求めている、願っているのかもしれないな。いつの間にか結婚はしたんだけど、昔は愛し合ってたんですけど、今は愛が冷えてしまいましたという夫婦ではなくて、いつまでも、ああこういう気持ちで主を礼拝し、そして夫婦の間でも愛を分かち合うような関係を絶対失わないようにしよう、立て上げていこうと思わさせられました。皆さんいかがでした？目をそらす方、どういう意味でしょうかね。はい、ちょっと照れくさいですし、なかなか日本人の文化の中ではですね、なかなか愛の表現って難しいんですけども、愛はすごく大事です。愛の欠如がいろんな問題を引き起こすようでございます。今日はそんなお話をしたいなと思うんですが、マタイの6章9節と10節お読みします。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。はい。イエス様がここで祈りについて教えてくださったんですけども、それはこのように覚えて暗記して繰り返して祈りなさいという意味ではなくて、こういう事柄に関して神様は喜ばれる、神様関心を持っておられる、このことに心を止めて賛美するように、祈るようにという、祈りの中心的なポイントを教えられた箇所であると信じるんですが、天の神様は私たちのお父様である、そのように祈りなさい、そのような関係を、大事にしなさい、立て上げなさいということが教えられています。もう一つの人間関係を通して私たちと神様との関係が表されているのは、放蕩息子の箇所でも出てくるんですけども、父と子の関係です。放蕩息子の箇所は2種類の息子が出てきますね。一人は父の家から遠く離れていって失われてしまって、戻ってくるんですけども、で2番目はちゃんと父のもとにいて忠実に仕えているんですけども、弟を受け入れなかったために失われてしまう、祝福に預かれなくなってしまう、長男が出てきます。私たちクリスチャン、私たち信仰者の姿を例えている箇所ではないかなと思うんですが、愛の欠如が不従順をもたらす。愛はあってもなくてもいいものではなくて、ものすごく大事です。その愛の関係を神様は私たちと強く確認し、それを保つことを願っておられます。今日は父なる神の愛についてご一緒に見ていきたいと思います。ノートの1番目をご覧ください。礼拝は忠実で力にあふれた奉仕への呼びかけです。礼拝は忠実で力にあふれた奉仕への呼びかけです。私たちのすべてを捧げなさい、これが霊的な礼拝であると聖書に教えられてあるんですけども、私たちは神様が誠実で忠実であるならば、私たちも変わることのない愛、忠実で誠実であるべきです。アメン。そして、本当に神様の力によって、聖霊の力によって、私たちは神の子とされ、神を礼拝する力が今与えられています。そしてまたそれは 神様を礼拝し神様に仕えるんですけども、それがゴール目的ではなくて、その愛を持ってお互いの間につながる、お互いに愛し合う、つながり合う、愛を分かち合っていくというところに、流れていくことが神様の御心であります。でもまず主はご自身のもとに行きなさい、神の愛を体験しなさい、神様とつながりなさい、神様から力を受けなさいと私たちを招いてくださっています。詩編の51編の10節から12節をお読みします。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に戻し、仕えることを喜ぶ霊で私を支えてください。時々教会の中で起きるのはバーンアウトですね。奉仕はし、仕えてる、家族に仕え、子供に仕え、仕事でいろいろ頑張ってるけど、ちょっと疲れちゃった、ちょっともうエネルギーが残っていない、もう情熱が失われてしまう。皆さんそんなことありませんか？自分の力で頑張るならば、はい、バッテリー駆動と同じなんで必ず消耗します。必ず息切れを起こします。若い青年でもやっぱり走れなくなる、疲れ果ててしまう。でも主を待ち望む者は新たに力を得、直接神様につながり、神様からの力をいただいているならば、試練、問題、暗闇が深くなればなるほど光は輝いていく。無限の神様の命、神様の力が問題の中に、戦いの中に、そして私たちの弱さの中に完全に表されると聖書は教えています。ですので神様につながっているかどうかがすごく大事です。今朝もちょっと面白いことがあったんですけども、PA がですね、新しい新人の PA で、はい、なんと牧師がやってるのでいろんな間違いが起こるんですけど、なんかうまく音が出ない、ピアノの音が出ない、どうしてだろうか、何が悪いんだろうか、ああだこうだああだこうだやって、電話を、緊急電話を入れたんですけども、どうやら違うところに入ってました間違ったコネクション、間違ったところでつながってなかったって言うんですね。でそれをつなげたら、あ、もうバーン、おお、ちょっと音が大きすぎる、ちょっと抑えましょうかぐらいですね。もうものすごいパワーがあふれ流れてきたんですけども、ちゃんと皆さんつながってますか？正しくつながってますか？余計なところつながってちゃダメですよ。間違ったところにつないでても全然来ないんですけども、正しく私たちは恵みの神様につながりたいと思いますし、愛してやまない天のお父様につながれたと思います。あ、つながれたらなと思うんですが、いかがでしょう？静かなアーメン、ありがとうございます。法と息子、何が起きたか、お父さん私に財産の分け前をください、ここに委託ありません、まあ、委託ありませんはその時言わなかったんですけど、財産の分け前をもらったらもうさっさと遠くに出て行っちゃったって言うんですよね。親の家にいたくない、まあ、子供の時時々そういう気持ちってあるんですね。自立心というかね。でも不従順というか、まあ、好き勝手にやりたい、親の言いなりの人生じゃなくて僕は僕の人生を歩みたいんだ、まあ、言って何したらかって言ったら放蕩三昧をするわけですけども、良くないことに財産全部失ってしまうんですが、それをしたい、お父様はどうでしたか？財産を分け与えたら、あ、きっとこいつはそうなるだろうなっておそらく知ってたと思います、父親だから。でも分け与えてあげたんです。そして自由意志を認めたんです。息子が出て行きたい、あ、どうぞ。じゃあ切ったんですか、見捨てたんですか、もう知らないよ、親でもない子でもない、父なる神の愛はそこで耐えてしまったんでしょうか？いいえ、財産の分け前を要求した時も、遠く離れたところまで出ていった時も、放蕩三昧をして使った時も、神の愛は変わらなかった。戻ってきた時も息子として受け入れて、そしてその父の愛は変わらなかったっていうお話ですね。私たちは時々十分に祈ってない、十分に従ってない、十分にデボーションもできてないし、決めたことさえ約束を守っていない、誠実じゃない、ちゃんとできていない、ああ愛される資格はないのかな、こんなものが祈っても神様はもう答えるのは難しいって言われるのかな、失敗してしまった、誘惑に負けてしまった、 罪を犯してしまった応答息子、私はもうあなたの子と呼ばれる資格はありません、息子のもう権利はありません、しもべの一人にさせてください。悔い改める練習をして戻ってくるんです。神様どうでしたか、父は、父なる神、父なるお父様はどうでしたか。悔い改めないと受け入れないよ、もう子供ではないよ、従業員としてこき使ってやる、いいえ、一度も父の愛は変わることがありませんでした。息子の方が自分自身が何者であるか、アイデンティティを見失ってしまったんです。行いによって受け入れられる、ちゃんと行ってれば愛してもらえる、でもそうでなければ子としての資格はないんではないかと思い込まされていたんです。それは嘘です。皆さんに言います、それは嘘です。神の愛は今も変わりません。どうしてそのことを言うことができるか、イエス様を見てください。イエス様のうちに父なる神様の心愛のすべてが表されています。自分勝手に出て行って自分で離れていった息子を父はずっと待っていました。同じように天のお父様は私たちが神を知らない時に御子イエス・キリストを送ってくださり、追い求めて、そして私たちが倒れそうな時、罪の滅びの中にいる時に御子イエス・キリストは私たちに近づいてくださり、手を差し伸べてくださり、引き上げてくださったお方です。今も神の愛は私たち失われた魂を追い求め、私たちの心を、離れた心をそばに引き寄せようとしています。でも聞いてください、私たちは愛を失った、私たちは愛を知らないと思いがちですが、父の愛は、神の愛は変わることはないんです、一度も。ハレルヤ、これが私たちの天のお父様です。アメン。イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すものは何もないんです。何も恐れなくていいんです。それを上回る愛を私たちは神様からいただいています。放蕩息子はそれを見失って戻ってきて悔い改めるんですけども、それを受け取るチャンスが与えられました。お兄ちゃんですね、帰ってきたら、仕事で働いて帰ってきて疲れてきたら、なんか家で、どんちゃん騒ぎしてる、何、弟が帰ってきてそれを喜んでる、冗談じゃない、僕はずっと真面目にもう朝から晩まで働いて一生懸命やってるのに、なんであんな弟が祝福されて私には何一つくださらないんですか。いえいえいえ、もしあなたが許さないならば、あなたは天国の喜びを失ってしまうよ。許さないこともできるでしょう、でもそれはあなた自身が共に喜ぶという、失われた魂が救われること、そして神の御心がなされること、そしてそれを一緒に喜ぶという素晴らしい祝福を失ってしまうことになるよ。教会の中にいても心が失われるということがあります。愛の欠如が不従順をもたらします。もし皆さんの中に同じような気持ちがあるならば、受け入れるのは難しいな、愛するのは難しいな、許すのが難しいなと思われたら、父なる神様につながっているかどうか確認してください。すべてはそこから流れてきます。恵みの主、無条件の愛、父の愛を知れば知るほど、体験すればするほど、私たちは周りの人々にも恵みを持って接することができ、神の愛を流すことができるようになります。それ以外にありません。神様が私たちの命なんです。イエス様が私たちの命なんです。イエス様の命によって、イエス様の力によって歩むことが恵みによる歩みです。私たちは主につながりましょう。人生において弱くさせられます、失敗します、打ちのめされます、思う通りにいかないところを通ります。主を求める時です、祈る時です。主につながりましょう。そして主の力によって、私たちは神様の栄光をこの地上にもたらす機会、チャンスとしたいと思います。ノートの2番目ご覧ください。賛美は神の支配のための場所を設けます。詩編22編1節から3節をお読みします。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず、我が神、昼に私はあなたを呼びます。しかしあなたは答えてくださいません。 夜にも私は黙っていられません。けれどもあなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美です。私は本当に慟哭というんですかね、本当に心が潰れる、自分自身が生きられないぐらいの断腸の思いどころか、もうああダメだ、もう進めないというような人生の危機、自分自身の限界を経験することによってこの祈りの凄さを、教えられました。やれることは全部やった、もうこれ以上主よどうしたらいいんですか、家族の問題、夫婦の問題、親子の問題、そして仕事の問題、教会の問題、もう自分の力ではどうすることもできません。なぜ私はここにいるんですか、なぜ生まれてきたんですか、なぜ主よ祝福してくださらないんですか、なぜ祈りに応えてくださらないんですか、あなたはどこにおられるんですか、あなたの御手は、あなたの御業は、愛の恵みの御業はどこにあるんですか。聖書には書いてある、でも日本では私の生活の上にはないんですか。皆さんそういう経験ありますか。おそらくそこまでご自分で気づいてないかもしれない、でも失望ですね、あダメかもしれない、もしかしたら、あ自分が祈っても自分の人生はこんなものかもしれない、誰もが経験すると思います。どうぞ聞いてください。主は待っておられます。ご自身の栄光を表すチャンスを、私たちがやれることを全部やったとき、自分の意志の力、自分のやり方、人間的なあらゆる方法を試したとき、私たちは整えられているんです。主を呼び求める、主の御手を本当に待ち望む、その備えがその時なされている。その時は私は気がつきませんでした。でも今から振り返ったら分かりました。どれほど自分が傲慢だったのか、そこまで打ちのめされなければ手放すことができなかったのか、私はよく知ってます。ごまかすのは得意でした。いい加減に済ませようとするのが私のずっと人生でつきまとってた弱さでした。主は本当にそれをご存知で、徹底的にそれを手放すように、捧げるように導いてくださいました。イエス様も十字架でこのことを祈りましたね。ダビデもそういう経験をしたんです。そして私たちも時々そこを通ります。もしかしたら自分のためだったらこんなに必死に祈らないかもしれない。でも愛する家族のために、愛する友のために、私たちは必死になって祈る時があります。そしてなぜですか主よ、こんなに祈ってるのに、こんなに祈ったのに、どうしてですか、あなたはどこにおられるんですか、あなたの約束は、あなたの御業は、あなたの御国はどこにあるんですか。前へ進んでも神を感じられず、後ろに退いても神様を感じられない、主よあなたはどこにおられるんですか。その時主は私の心のただ中におられました。私の心を見ておられたんです。疑い深い私、もうすぐに利益で合理的にプラスマイナスで策を練ろうとする私のすべてをご存じで、でも私の心に神様はご自身の大きな愛の心を示してくださいました。聖書はすごく大事です。聖書は神を、イエス・キリストが何をされたか、そして天のお父様がどういうお方であるか私たちに教えてくれます。でも聖霊の啓示が鍵です。それだけではないんです。祈るんです。でもなかなかうまく言えませんが、言葉できれいに祈る、あるいは上手に長く祈れたという祈りじゃないんです。本当に魂の叫び、慟哭なんです。主よ私は生きられません、このままではどうしたらいいかわからないんです、人間に過ぎません、罪人に過ぎません、あなたがわからない、神を知りたい、あなたの愛がわからない、愛を教えてください。主は必ずその祈りに応えてくださいます。賛美には力があります。それはすべての事柄の上に神の主権を宣言するんです。祈りには力があります。霊的な戦いです。父なる神を皆が崇められるように、御国が天で行われるように、地で行われるように、これも宣言です。 神様なさることできないんですか？できます。神はできないことはないんです。全能な方です。でも主イエス・キリストの十字架の犠牲のゆえに、今主の御名によって祈る私たちを通してしか神様はご自身の栄光、全能の力を表さないんです。私たちが祈るんです。私たちが賛美を始めるんです。その時にこの地上に神の御国が表されます。アメ。祈りは、賛美はただの宗教的な、もう義務だから、あるいは形式だからじゃないんです。それは命を呼び求めます。神の御臨在を、神の栄光を呼び求める、この地上にもたらすものです。でもまずあなたの心の中に聖霊様が神の愛と神の御力を表してくださいます。そして個人個人ですけれども、神の聖霊の働きによって神の愛を体験した人は人生が変わるんです。このように言わせてください。私たちは今霊の戦いの中にいます。この地上は悪いもの、サタン、偽りの霊によって支配されています。悲しみや問題は日常茶飯事です。ほっとけばどんどん広がっていくでしょう。世の終わりに向かってもっと混乱はひどくなります。どこにも助けは、どこにも希望は見出せません。イエス様にだけあります。アメ。それを知ってるのは私たちです。父たちよ、あなたが神を知ったからあなたに書き送ります。最初からおられる方、すべてを作られた方をあなたが知ったからあなたに書き送ります。ヨハネはそう書いてますね、はい、このように言わせてください。私たちは神を知りました。祈る時です。見えるところによらず、信仰によって御言葉に書かれている神の約束の真実の上に私たちは祈り求め宣言すべきです。アメ。イエス様は主権者です。そしてそのお方が教会に、私たちのうちにおられます。このお方の御名によって私たちもキリストと共に治めることを今学ぼうとしています。ハレルヤ、ハレルヤ。そのために私たちは神を知り、そして神様によって今いる場所に使わされています。でも霊の戦いで勝利するためには超自然的な力が必要なんです。そして私たちが超自然的な神の力をもたらすものになるために、超自然的な神の愛を体験することが鍵になってきます。主を知っている皆さん、主の愛を体験してますか？特別な愛を神様は皆さん一人一人に聖霊を通して掲示してくださるはずです。受け取りましょう。放蕩息子は自分が何者であるか忘れてしまった。兄貴もそれが分からなくなって、父の家にいながら失われた存在になってしまった。同じことが私たちにも起こります。どうぞ言わせてください。私たちの選びにかかってるんです。疑うことは簡単です。親が信頼できなかった、自分も信頼できる人間じゃない、だから神が言われても、父なる神の愛って言われても、いやー、いいえ、神はすべてを作られ、すべてを与えてくださり、そして私たちを愛しておられるお方だと聖書に書かれています。アメン。私たちを愛してやまないお方が天におられます。どこにいようと何をしていようとその愛は変わらないんです。仕事してる時も、失敗してる時も、罪を犯してる時も、神の愛は失われることがないんですって。ふう、義務感とか仕方なく周りの目を気にして生きる人生から私たちは解放されようではありませんか。私たちを愛してやまないお方の前で感謝と賛美と、そして本当に主の愛を体験して命にあふれた神の命を生きる人生、私たちは進んでいこうではありませんか。父の日ですけれども、お父様方期待してます。あなたに与えられた信仰は普通の信仰じゃありません。若者の信仰と違うんです。人生のいろんなことを経験しても変わらなかった信仰です。忠実な信仰です。神様はそれを求めています。いや、世の中で特別なことができた、いいえ、主はそんな人を求めてないんです。普通の人、いいえ、あなたを主は求めています。あなたはどうですか？神の愛を信じて、神の愛を受け取って、神の愛によって変えられて生きる人生進んでみませんか。やがてこの地上のすべては終わります。 天国に永遠の御国に私たちは凱旋していくんですが、賛美をもって喜びをもって永遠の時を主と共に祝いたいと思います。そしてそのための準備をこの地上でもしたいですね。礼拝は宴会です。天国の宴会です。でも礼拝は日曜日だけじゃないんです。月曜日から土曜日まで主の愛は変わりません。主はあなたと共におられます。毎日祈り求めてください。毎日主につながってください。そして主の愛によって人生を主の力によって栄光とともに歩むものになれたらなと思います。お祈りいたします。どうぞ窓を閉めてください。神様、皆を褒めたたえます。今日共に礼拝できたことを本当にありがとうございます。あなたの愛は決して変わることがありません。そして私たちを愛してやまない神様、あなたの愛を今日私たちは聖書から学ぶことができました。なかなか受け取ることができず、放蕩息子もお兄さんもあなたの愛から離れてしまいました。どうぞ今私たちが聖霊様によって啓示を受けることによって、人間の愛、人間のレベルで知るということがあり、聖霊の啓示によって無条件の神の愛、栄光にあふれた命にあふれる本物の父なる神の愛を体験することができるように助け導いてください。今祈ります。私たちは皆認められることが必要です。特別に愛されることが必要です。夫婦の間で求めても得られませんでした。実際の肉の父親に母親に求めても得られませんでした。人から来るのではなく、主よ、本物の満たし、本物の愛は、本物の命は、真実なるものはあなたから来ることを私たちは学んでいます。今祈り求めます。天のお父様、ここに子供たちがいます。私たちがいます。愛してくださってありがとうございます。許してくださってありがとうございます。まだ罪の苦しみの中にいる方のために祈ります。恥と責めの中で潰されそうになっている方のために祈ります。神の愛が眩しすぎて受け取れない、ふさわしくないと思っている方のために祈ります。暗闇を吹き飛ばしてください。妨げを取り去ってください。どうぞ今日あなたの愛のもとに戻り、聖霊によってあなたの愛を受け取り、そして日々あなたの愛によって生きる人生へと進むことができるように助けてください。主あなたに祈り求めます。そして主がこの祈りに応えてくださり、必ず特別な超自然的な父の愛を一人一人に注いでくださることを信じ期待し、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。